さあ始まりました。純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。この番組では私自身の好きに注目をし、なぜ好きなのかを再認識する、そんなラジオ番組になっております。では早速本日のテーマに参りましょう。本日のテーマはこちら、アニメハイキュー。はい、皆さんご存知ですよね。もちろんハイキューというバレーボールをテーマにした少年漫画ですけども、私はこのアニメの方なんですよね。ちょっと漫画の方はまだ手に入れたことがなくてですね、なんかスーパー銭湯とか行った時にチラチラ見るぐらいだったんですけども、どちらかというとアニメの方をすごく見ています。でさ、また最近、はい、映画もやってるということで、まだ見に行けてないんですよ、映画に関してはね。ちょっとまあ行きたいという思いを込めて、ちょっと私の自身のですね、今テンションを上げているところなんですけども、すごく配給が好きなんです。はい、その話をですね、いろいろなぜ好きなのかっていうのをちょっと深掘っていきたいなと思ってはいるんでところでございますとですね、その本題に入る前にですね、本日も、はい、目の前にはですね、餃子の種と皮が20枚ほど用意されております。本日も、モランボンの大判の20枚皮でございます。市販の皮ですね。そして種、目の前にございます。心を包みながらですね、先ほどの配給の話をしたいなと思っておりとこでございますが、本日の餃子の話をまず冒頭にですね、簡単にしたいなと思います。本日は今回も春キャベツが、はい、今出てますね、スーパーではね、春キャベツが出ているとこですので、キャベツメインで、私は今までこうやってる中で白菜の方がね、どちらかというと好きではあったんですが、ちょっと今はね、旬のキャベツを使いながら、キャベツたっぷりのですね、今回は、どちらかというと、まあ、お肉系の餃子ですね。キャベツ、ひき肉、豚ひき肉とニラを加えて、あとはですね、細かく調味料をちょっと加えながら混ぜて、オーソドックスな、シンプルな餃子を作ろうと思っております。で、先週作ったですね、大葉、しそを入れた餃子、大葉の餃子、ニラの代わりに大葉を入れたんですよ。その餃子が結構うまくてですね、レシピとかもですね、いろいろ工夫しながら、なんか前回やった時に、あれちょっと、サバサバじゃないですね、なんつうの、ジューシーさに欠けるなっていうところだったんですけども、この前やった時のやつはジューシーさ増してたんですよ。なんで、あれこれうまいかもというレシピもね、いろいろこう固まってきた部分もあるので、この大葉餃子はですね、もう少しですね、ブラッシュアップしながら、はい、固めていきたいなと思っています。で、今回は、一方変わって、シンプルな餃子、ニラを使ったシンプルな餃子になってます。で、これを20個包んでいく間にですね、配給の話をしたいなと思ってます。はい、では、早速包んでいきまいたいなと思いますが、まずですね、配給の話に関しては、まあまず正直この20個包んでる間ではまあ語りきれない月があるなと、いろいろこの事前にですね、何話そうかなっていろいろ考えてる中で、いやもうこれ無理だと、この20個包んでる間にまとめ上げるのは無理だ、もう諦めました。うん、諦めました。なので多分この配給コーナーはですね、ちょっと何週にかわたってやっていきたいなと、はい、私自身もあれなんで配給が好きなのかなっていうのをですね、ちょっと改めて整理をしながらですね、見ていきたいなと思ってはいるので、これは何週かにわたってお話をしていきたいなと思っております。はい、で今回の話に関しては、アニメでいきますとシーズン1 もう本当に最初です。本当に最初の、しかもですねインターハイ予選最後ね、青葉城西正常に負けたるところに行く前かもしれないです、正直あ、まあでもそこの試合もありますね。この試合のエピソードもあるか、本当に最初のシーズン1アニメでいきますと、青葉城西に、最後負けるシーンがありますね。負けでこれからだみたいなところあると思いますよね。一旦そこまででですね、まあくぐりにしようかなと思っているんですね。でそこまでのエピソードの中で、好きだな、なんで好きなのかなって考えてき、ました。ポイントはですね、早速話を進めたいなと思うんですけども、ポイントはですね、3つほどあるかなと思ってます。まあ正直そのシーズン1だけの話でもないかなとは思うんですが、まあ、通じての話かもしれないんですけども、3つほどですね、私自身はその配球、まあ、特にシーズン1の中で思う描写あるな、好きだなと思うことを考えてみたんですよ。まず一つ目がね、とにかく心理描写が丁寧に描かれているというポイント。で、二つ目が言葉の表現がストレート、そこが心地がいい。で、最後三つ目がちゃんと負けて成長するというこの三つと思っています。改めてね、見返したんですよ。本当に配給、まあ、映画を見てないっていうところもあって、映画を見に行くためにもう一回復習してるというところもあるんですが、はい、改めてシーズン1を見返した時に、この3ポイントが私自身が好きなポイントなのかなって思ったところです。で、今日はその好きなポイント3つあるんですが、実は1個だけです。話せるのは。長くなりそうすぎて、もう1個だけにします。はい。本日は心理描写が丁寧に描かれているというところに関して、いろいろですね、エピソードを交えながら、なぜそうなのかなというところをお話ししていきたいなと思っています。まあ、この心理描写に関してはね、もうエピソード1だけじゃないところは正直、エピソード1というかシーズン1以外のところも正直たくさんあります。すごくあります。ただこの仲間が募っていくという本当その最初の最初ってエピソード1ってなんかスターウォーズみたいな言い方をずっとしてますが、シーズン1ですね。はい、シーズン1に関しては仲間がこれから集まっていくという段階でもあるので、その段階ってやっぱ本当細かく描かれてたなって改めて思うんですよ。まあ、でですね、配球の、まあ、その細かく描かれている心理描写のところについてお話をしていきたいと思うんですが、まずその前にですね、私自身が高校時代バレー部でした。はい。で、中学校は野球部で、高校からバレーを始めましたという、そういう背景もあるんですよ。なのでなんか感情移入がすごいです、まあ、そういう心理描写丁寧に書かれてる分、私自身も思うとこあるなっていう見方も、ね、しちゃうというかできまして、そこもですねいいとこなんですよ。で、私も私のエピソードになっちゃいますが、初心者で高校からバレエを始めて、で、まあ、すごい強い国ではないです。ね。一般的な、まあ、強豪校と言われるところではなくて、普通に部活を楽しんでやっていたっていう高校だったんですね。で、私も、なんか、バレエするのがすげえ好きで、楽しいんですよ、本当に。レシーブ受けた時に、セッターに帰った時の瞬間とかね、相手のスパイクを、僕リベロだったんですよ。 僕ポジションリベロだったんですよ。ポジションリベロだったんだ。配球でいくと西野屋のポジションだったんですね。わかんない人はぜひ見てください、配球を。はい、あの西野のポジションだったんですよ。初心者で入って飛べなかったんで、ひたすらレシーブやってたらレシーブ上手くなってて、えい、なんやかんやでリベロになってましたという。ね、すっげえす。いや、好きだったんですよ。とにかくレシーブが好きだったんですね。相手のサーブをぴったり返したりとか、相手のスパイクが気持ちよく打ってるところをぴったり返したりとか、もうね、すっげえ好きだった、楽しかったんですよ、その瞬間が。うん、で、まあ、そういうですね、あの高校からバレー部やって、しかも、ごめんなさいね、部長にまでなったという過去もあって、大地さんのポジションもね、なんとなくこう、気持ちが分かるというか、あん気持ちが分かるっつったら、もうちょっと失礼かもしれないですね。あんなに素晴らしいキャプテンではないんでね。うん。ただ、初心者で始めて、がむしゃらにやってみて、面白くて、レシーブ上手くなって、リベロになって、なんやかんやって、部長になったと。まあ、部員数めっちゃ少ないんでね。もうバレーできるギリギリ、ギリギリではないか。まあ、1年生後輩も含めたら、十何人はいた部活でしたけど、決して多い部活ではなかったですね。うん。まあ、そこで部長まで上り詰めたっていう、まあ、僕自身の、まあ、青春のもあるというバックグラウンドも含めてですね、感情移入をしながら、このシーズン1を見てったっていうところはあります。うん。で、その心理描写が丁寧だっていうところにちょっと話を戻させていただきますが、まあ、なんといってもね、もちろん派手なシーンいっぱいありますよ。いろいろ日向とかね、影山とかが変人速攻を成功させたりとかね、成長する場面ってすごくあると思う。ただ僕がまず真っ先にね、この最初のインハイ予選のところで、こんなところまで丁寧に書くのか、いやー感情移入しちゃうなって思うポイントは、やはりですね、インハイ予選の初戦ですね。うん。常滑っていう、沢村、まあ、大地さんですね。キャプテンの大地さんと同じ中学校だったやつが、高校別々になってですね。沢村さんは、その主人公がカラスの高校っていうところに進学をして、中学校一緒にバレーをやってたやつが、別の高校で、最初インハイ予選の初戦戦うことになるんですね。で、その別の高校に行ったやつは、まあ、いわゆる僕と同じように、その強豪校ではない、ただ部活を楽しんでやっている、まあ嫌なこともたくさんあったが、毎日部活があるからといって部活に行っていた、そういうメンバーです。そういう人たちの方がまあ多いんじゃないかなというふうに思いますが、まあそういう、その、常滑高校というところと初戦戦うんですけども、その高校との試合をですね、結局、カラスの高校ってのは強いんですよ。ね。もちろん主人公のいる高校なので、ここでは終わらない。もうどんどんどんどん前に進んでいく。でも、わざわざこの高校との戦いっていうのを非常に丁寧に描かれてたんですよ。いや、これがね、私自身も感情移入するポイントではあるんですけども、その、沢村の同じ中学校にいた、今の対戦相手の高校ですね、常滑高校の、対戦相手の高校のやつがいろいろ回想シーンで言うんですよ。中学校時代ね、沢村と一緒にバレーをやっていたと。で、最後のなんかこう県予選みたいな大会でいろいろこうエピソードを語るシーンが出てくるんですね。で、初戦はその中学校の時は1回戦を突破して、あ、よかった、やった、喜んでる。ただ、2回戦目っていうのが、強豪、 強豪中学校と呼ばれるところにあたって、うん、なんかそもそも、うん、まあここに負けるのはしょうがないかなみたいなテンションなんですね。負けてもやっぱりなみたいな、負けてもやっぱりな、ここに負けたしな、しょうがねえよなみたいな感じで、その2回戦敗退しちゃうというところなんですよ。でしかもですね、そこで明日から嫌な練習がなくなるっていうところに、なんかこうすがすがしさというか、そういったものもさえ感じるっていう話がエピソードとしてあったんですよ。いや、それに対してね、全部活一般人、部活一般人は、いや、そうだよなって思うんじゃないかなって、私自身も実は思って。まあ本当、私の高校の最後の試合、もう、いわゆる強豪と呼ばれる、強豪、まあベスト4ぐらいに入るようなね、私立の高校、私は県立の、はい、県立高校です。県立高校で、まあ、市の大会みたいな、勝ち抜いて、県大会みたいなの進めたんですよ。地区大会か。地区大会みたいなの勝ち進んで、県大会に進んでったんですよ。で、その、県大会に勝ち進んで行った時に、やっぱベスト4みたいなとこに当たるんすよ。もう、すごい。スパイク練習の時から、バッコンバッコン音鳴ってるんですよ。隣で。うわーって。嫌になるなぁ、こんなやつと戦うのか、嫌だなぁっていう感情は、いや、正直なかったって言ったら嘘になります、本当に。もう、こんなやつらと戦うのかな、嫌だなぁ、まあ、どうせ負けるよなぁっていう思いはあります。もう正直あった。ただ、そういうのをきちんとなんかこう、アニメで描いてくれるって、なんかすごくないですか？そういう、そこも、心理描写すごく丁寧に描かれて、多分部活されてる人の大半はこういう形で終わる、部活が終わっていくと思うんですけど、そこに対しての描かれ方っていうところも非常に丁寧に描かれていたなっていうふうに思って、まあ、僕自身もですね、うん、そうそうそう本当に思うよ。でもね、その絶対負けると思って試合してないかったんですね。まあ結果的にはそのアニメの中では、最後まで諦めずに、カラスノに粘り強く戦っていく姿が描かれるんですけど、なんかそのシーンを見て、俺も、いや、俺どうだったかなって、なんか改めて思いました。いや、一生懸命、最後まで多分粘ってやってたと思います。ただ、それと同時に、なんかもっと練習しとけばよかったなっていう後悔とかも思うし、なんかこいつらには勝てんじゃねえかっていう思いもあったんだけど、でも多分圧倒的に練習量足りてない。そのベスト4進んでいる強豪とかは、とんでもない頑張ってる。そりゃそうだ。なんかそんな奴らに対して、あの時こうしとけばよかったなっていう感情も覚えるんですね。で、そういうところも、実はこの配給の漫画の中では丁寧に描かれていて、俺たち、あの時頑張っとけばなって、絶対後悔するんだよな、みたいなシーンもたくさんあるんですよ。なんかそういうところ、決して、強く戦っていくことが全てではないことに対して丁寧に描かれているっていうところも、ああ配給好きだなって思うポイントかなって、はい、いきなしですけども思うとこなんですよね。え、まあ改めてね、今見て思うとね、そこから学ぶことは本当今を全力で生きろと、もう本当にそんな最初から負けて、ね、負けるために生きるなんてないじゃないですか。生きるじゃないですね。勝負するなんてないじゃないですか。うん。なんかそういったところも、改めて教訓として思ったなって。いや、思いますね。思いました。 はい。でね、まあその1回戦は普通に勝つんですよ。日向翔陽、まあ主人公のですね、日向翔陽という、身長低い、162センチぐらいの選手がいるんですけど、これは主人公ですね。まあこの主人公が、まあ、1回戦は初戦はまあ普通にカラスノが先ほどの沢村の同じ中学校だった同級生と の、1回戦は普通に勝って、で2回戦に進むんですね。で実はこの2回戦に進む時のシーンもすごく丁寧だな、丁寧というかいいなと思うポイントがあって、日向がね、影山に向かって、影山っていう天才セッターです。はい、ちょっといろいろ説明を省きますけども、影山に向かって勝った勝ったって、この勝った勝ったっていう2文字だけで、あと表情だけで感情を表現するシーンがあるんですね。これ結局、まあ、バックグラウンド、まあ、裏側、まあ、日向がこれまで歩んできた道っていうのが、日向はね、中学校の頃そこまで思うようにバレーができなかったんですよ。バレー部員が少なかったりで、最後の大会も本当部員かき集めで参加したっていう形なので、決してバレー部員が多かった部活ではなかったんですね。なので大会とかにも全然出ることはなかった。バレーができることに対してすごく嬉しい、試合に出れることに対してすごく嬉しい、人一倍嬉しい、そういう選手なんですよ。そういう、まあ、主人公なんですね。でその主人公が、まあ、本当1回戦勝った、いやもう本当に言ってしまえば、まあ、私がいた高校みたいな、そんなめちゃくちゃ強いわけではないんですよ。めちゃくちゃ強い高校ではない高校に対して勝った勝ったってすっごい喜んで、表情、また試合もできる、また試合ができる、あのコートに立てるっていうところが描かれてるんですが、それって本当日向が歩んできたバックグラウンド、その中学校でのエピソード込みで考えると、いやすっごい深いっすよね。嬉しかったんだろうなって思いますし、まあなんつうんですかね、普通にこう部活をやってきた我々では味わえないような、味わえないようなというか、まあ私たちが通ってきた道とは違うところでいろいろ日向にとっては当たり前じゃなかった環境というのが今目の前に広がっている。でっかい体育館でたくさんの仲間と、しかもこのまま試合を続けられる、その初戦勝った勝ったってあの時の表情がですね、とその2文字だけで表現してるっていうところも、いや本当丁寧に描かれてるなと思うポイントです。日向の過去、中学校の部分を含めてその部分を改めて回想していくというか、考えていくとっていうところですね。うん、そういった一つ一つのですね、登場人物のこれまでの過去の経験だとか経緯とかっていうところを含めて丁寧に描かれているポイントっていう、プラスもちろん勝つ、前向きに勝っていくっていうところだけではなく、負けたチーム、負けているチーム、一般的な、部活を やっているチームのシーンに対しても非常に共感を得るような書き方をされているっていうのが、この配球のまずシーズン1での心理描写が丁寧だっていうポイントでいいなと思うところですね。うん、いやーもっとあるんですけども、ちょうどですね今餃子が20個包み終わりましてですね、 ね、本当にこれまで今後もまだまだ話したいポイントはたくさんありますが、私自身がまずはその高校時代バレー部だったっていうところ、初心者で入ってね、リベロというポジションをやってましたが、すごく楽しかったです。あのレシーブが上がる瞬間とかね、ボールを追っていく時とかね、上がったっていう時とかね、ただ決して強い高校ではなかったというところに対しても、アニメの中で、そういった人たちにも共感できるような描写が丁寧に描かれている。いや負けてもやっぱりなっていう思う感情とかもうまさにあったもんなって、めっちゃ強かったしな、どうせここに弱いとこに負けるのは嫌だけど、別に強いとこに負けるんだったらいっかみたいなあるじゃないですか。いやそれがまさに描かれていた。だから強い弱いとかじゃないんですよね。でも本当その場で一生懸命やって勝つ気で向かっていくっていう、そこの気持ちも書かれているところが、いや今見てもいいなって本当に思います。今見てもいいなというか、改めて見ると学ぶべきポイントすっげーあるな。いやその当時のね、18歳ぐらいの純也くんにね言いたいですね。その時まだね配給っていうのがそこまで流行ってなかったんですよ多分。僕が大学生ぐらいになった時から徐々にね配給が流行り始めたので、ちょっと遅かったんですけど、今ねぜひ高校時代に戻れるのであれば、弱いからではないですね本当。もう勝つために前向きにひたむきに頑張っていく、まあ、そういったところでまた青春を歩んでいきたいなと改めて思うね、そんなところになってます。はい、最後の方ちょっと何の話かさっぱり分からなくなってしまったんですけども、まあ、ひとまずですね、餃子が今回20個また包み終わりましたので、配給のまずはその心理描写が丁寧だというところのポイントに関しては今回終わりにしたいなと思っております。実はそう、心理描写の話はね、山口がねサーブミスった時に大地さんが次は決めろよっていうシーンがあるんですけども、このシーンもいやすごいいいんですよね。3年生に実はね次はない、もう3年生も負けたら引退ですからね、引退なんだけど大地さんは次を決めろよって、もう次を見ている。この言葉だけだとね あれですけど、大地さんが置かれている状況とかも汲み取るとすごい深い言葉ですよね。とかまだまだいっぱい、朝日さんというねスーパーエースが戻ってくるシーンとかも、言葉足らずな部分がすごく多いんですが、やっぱ高校生という設定だからということもあるんですけども、まあ、それぞれが思い描いているところも、言葉を書かなくても丁寧に書かれていたなというふうに思うシーンもあってですね、この朝日さんが戻ってくるところとかは最高ですね最高です。そう、これはね次のね言葉がストレートに表現されてるっていう文脈ところとにも入ってくるかなと思うので、まあ、そこの辺でちょっと話そうかなと思っております。はい、ごめんなさい、興奮が冷めやらぬところではあるんですけども、ぜひですね、部活運動部じゃなかったっていう方もにでもね手に取ってもらいたい漫画で、なんかすごい本能に刺さってくるんですよ。この成長するとか日々生きているとかっていうところにも深いところまで刺さってくるなっていうのがこの配給の良さだと思ってるので、ただ単なスポコンの漫画ではないというところ、まあ、ここはですね何回か私もなんで好きなのかなってどんどん深掘っていきたいなと思っておりますが、ぜひよかったらですね見てみていただきたいなと思う漫画の一個でございます。はい、ではですね、本日のお話、アニメ配給のシーズン1のところのまだまだ序盤の話でございますが、心理描写がですね丁寧に描かれているというテーマで好きを深掘って話させていただきました。はい、今日もこの後餃子を焼いて食べたいなと思っておりますので、またこの餃子の感想はまた来週 次回以降のですね放送で冒頭にまた語りたいなと思っております。はい、では気温もぐっと上がって桜もあっという間にガッと開花していきましたので、はい、皆さん季節の移り変わり目は体調にくれぐれもお気をつけてお過ごしください。ではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。